このパース着物クラブっていうのはこれはどういう集まりなんですか？はい、
もう本当に着物が好きな方だったら誰でもウェルカム、着物や日本文化が好きだったらどなたでも参加していただける、本当に着物を通して楽しみましょうっていう人の集まりの会です。私こちらパースに引っ越してきて7年になるんですけど、はい、その前10年ほど前から着物が好きになって、着物の機会があれば着てたんですね、
はい、
でもちろん着物が好きで着続けたかったので、パースにも越してくるときに数点持ってきてて、機会があれば、まあ、どこかにお食事に行くとか何かの会に呼ばれてるっていうことがあると着て行ってたんですね。で日本でも外国の方とお会いするときにはできるだけ着て行ってたんですけど、やっぱり外国の方が着物を見るとも私が何も話さなくても、もう素晴らしいねって言ってくださるので、
はい、
すごい着物のパワーってすごいなと思ったんです。言葉はいらなくて伝わる日本文化だなと思っていて、でパースに来てからも着て出かけると皆さん素敵ですねっていうことも声をかけてくださるし、それプラス皆さんが日本との皆さんの関わりを話してくださるんですよね。日本に、はいはい、旅行に行った時にこうだったとか、日本 の, 生徒さんを受け入れていてこういう思い出があるとか、こういう素晴らしい国だよねっていうことをたくさんシェアしてくださるんですよ、皆さんの方から。私が何も話さなくても、はい、なので私は着物を着ながらなんか日本人として誇りに思う気持ちがすごく強くなってきて、着物を着るって素晴らしいなって思ってたんですね。まあ、ただでさえ褒めてもらえるので気分がいいっていうのもあるんですけど、だから日本人だったら日本着物をなんか着たらいいのになって思ってたんですね。そして周りの方に、ね、な着物を着れるなら着てみたいとか、持ってらっしゃる方にはどうして着ないんですかって聞くと、やっぱり着ていく機会が、持ってきてはいるけど着ていく機会がないとか、
はい、
あと着物には興味があるんだけれども、やっぱちょっと敷居が高いとかね、習えるものなら習ってみて着たいですっていう声が多くって、着れる機会があると着たいっておっしゃるなら、着れる機会を作れば皆さん喜んで出かけられるのかなって思って、あと習いたいっていう方には、もう私のやり方でお教えできるんだったらそれでもいいなら、着物を着る機会が増えて喜んでいただけるならそれもいいかなと思って、じゃあないなら作るかっていうふうに思って、2014年の2月に発足しました。
着物を着る機会がないって実はあるんですよね。そのパーティーに行くですとか、とかレストランに行くっていう時に、
うん、作れば
あるんですけど、やっぱりこう、うん、着て歩くとものすごい注目を集めるじゃないですか。
集めますね。
それがこう会館の人とっていう方とやっぱりいらっしゃると思うんですけど、
そうですね、慣れっていうのもあるかもしれないですけど、やっぱり日本人ちょっとね、アテンションを受けるのが、注目を集めるのがちょっと苦手っていうのもあると思うんですけど、はい、やっぱりそういう方たちも見てる分にはすごい素敵だなと思うし、着たいなとおっしゃるので、なんていうんですかね、その特別感をちょっとずつなくしていって着ていけば、そういうのにも、まあ、逆に慣れていくんですよ、見られることにも。だからそんなにもう私ももうもちろん通りでも見られます、2度見3度見されますし、もちろん話しかけられもしますけど、なんかそういう時には私さっきも言ったように皆さんが日本のことを話してくださることとか、ね、素敵だねって言ってくださることの方に私はちょっと意識が向いてるので、それはそういう機会は嬉しい機会だなっていうふうに、注目をされることよりもそっちを嬉しいなって、
逆に言えばその、ね、パーティーに行っても、何話していいか分かんないけど、着物着ていったら向こうから話してくれるっていうのが、
そう、本当にその通りなんです、
うん、
だからお洋服着てたらやっぱりね、日本人なのか中国人なのか、ね、韓国人なのか分からないわけじゃないですか、
はい、
言わなければ。でも、着物を着てるだけで日本人ってもうすぐ分かるので、
それはすごいことですよね。
そうなんですよ、本当に、うん、着物みたいにパッと見てどこの国のものか分かる民族衣装っていうのはないと思います、うん、インドのサリーとかね、まあ、インドのものってすぐ分かる、そういう感じで、パッと、すぐどこのものって認識できるものの一つなので、すごいと思いますよ。
この着物クラブってどういう活動をしてらっしゃるんですか？
はい。先ほどもお話ししたようにきっかけのところで、着物を着れる方もいらっしゃるので、はい、そういう方にはどんどん着ていく機会をということで、着物を 来てお出かけするようなイベントをやってますね。だから食事に行ったり、あとは日本の文化を絡めてそういうお出かけイベントも作るので、今度はオーストラリアの画家さんの色鉛筆で日本の舞妓さんとか芸妓さんとかを描いてらっしゃる方がいらっしゃって、そのエキシビションがあるんですね、
はい、
そこに皆さんで一緒に行って、その後ちょっとソーシャルなイベントということで、そういう感じでこう日本のものを絡めながらのお出かけのイベントと、あと、着物を着れるようになりたいという方のためにワークショップとか、
着
付けのコースとか、あとその着物にまつわることのワークショップですね。着物を着るだけじゃなくて、着物のアクセサリーを作るとか、髪型をね、やっぱ着物を着るときに髪が難しいとおっしゃる方もいらっしゃるので、髪型のワークショップをやったりっていうのもやってます。
で、七五三なんかもやってらっしゃる。
あ、そうです、そうです。コミュニティ、パースの日本のコミュニティの他の団体とかと一緒に、着物っていう日本文化ということを皆さんに知っていただく機会として、七五三の撮影会、着物の貸し出しと着付けと撮影会を一緒にコンバインして、撮影会をやるっていう企画も、一応に今度で3回目なんですけど、やらせていただくことになってます。じゃあと日本祭り、パースの日本祭りがあるんですけど、そちらで着物のファッションショーをさせていただいたりっていうこともやってます。
あ、やっぱりこうね、こっちで育つ日本人日系人の子どもたちに着物を着るチャンスをあげるっていうのも、ね、はい、大事なことですよね。
そうですね、日本のものに触れるチャンスっていうのがやっぱりなかなか作らないとないじゃないですか。で、私自身もこういうこのイベントをやることになって知ったことなんですけど、七五三ってね、今だと着物を着て写真を撮って、まあ、神社に行って写真を撮ってっていうのが一連の流れになってて、なってるんですけど、着物にしても例えば七五三の着物って肩が上がってるんですけど、それには意味があったり、
そうなんですか。
そうなんですよ。肩上げってね、七五三の着物って必ずされてるんです、
はい、
ね、それはその着物自体がジャストサイズであっても肩上げをするものなんですね、
はい、
でそれなぜかっていうと、この子はまだ成長過程です、これからもっとどんどんどんどん大きくなりますって、そしてなっていきますようにっていう祈りを込めて、これからまた肩上げを緩めて成長していくんですよっていう願いを込めて肩上げするんですよ。それって親の愛なんですね、子供に健やかに大きくなっていってほしいっていう、ただ七五三ってイベントをイベントと捉えると知ることもないかもしれないんですよね。ただ写真を撮るだけを目的とすると、だけどそういう七五三を通して日本のその文化だったり、そういう親の願いだったり、そういうものを感じていただけたり、あとはそういうことを認識して、また日本文化って素敵だなって、着物に含まれている日本文化っていうのを味わっていただく機会になったらいいなと思ってやってます。
パース在住の日本人だけじゃなくて、オーストラリア人の方も参加してらっしゃる、はい、ということなんですけど、
多いんですよ実は。会員さんの中で、60% は日本人なんですけれども、はい、残りの 40% はジャパニーズじゃないんです。
で、その日本人じゃない方が持ってる着物の感覚でこう面白いなって思うことってありますか？
ああ、そうですね。もう本当にどちらかというと、こう、なんていうんですか、日本人ってやっぱりこう、着物ってこうでなくちゃいけないっていう感覚があるじゃないですか。例えばこう、格が合ってないといけないとかね、はい、いろいろとそういうルールみたいなのがあるんですけど、そういうのはやっぱりこう、全然、まあ、ご存知の方もいらっしゃるし、ご存知なく着物をアートとして楽しんでらっしゃる方もいらっしゃるので、
はい、
やっぱりこう、組み合わせとか、おお、こういう組み合わせをするんだねって、いう面白さがあったり、あとはやっぱり日本人でもね、やっぱちょっと着物を着るって帯を結ぶとか難しかったりするじゃないですか、
はい、
あとサイズが難しかったり、そういうのももう気にせずに皆さん結構トライされるので、こういう自由な感じで結んだりするんですねっていう、面白いですね、そういうのは勉強になります。
時々こう突拍子もない着物の着方っていうのを目にするんですけど、例えばその、うん、先日カンヌ映画祭でキリンさんが娘さんの振り袖、
はい、
ね、振り袖ってこう、
ね、
若い未婚の方しか着られないものってことになってるんですけど、はい、キリンさんが着られて、それその下は靴を履いてたという、
履いてますね、ブーツを履いてらっしゃいましたね、かっこよかったですね。
そういうなんかこう自由な発想ってなかなかこう、ね、うん、着物のイメージにとらわれてるとできないですけども、
できないですね。で、そこが外国で着物を着るっていう面白さで、私もこちらのうちのクラブの会員さんたちに言ってるんですけど、 日本にいるとやっぱりこういろんな方のね、そういうこうちょっとルールがあったり目があったりっていうので、こんな着物は日本では着られないわっていう、ちょっと派手だったりするようなものとか、もちろんあの振袖とかもですけど、やっぱり日本だとって思うじゃないですか、難しいじゃないですか。もうこちらではもうなんていうんですか、着物を着るっていうことで日本文化をお見せしてる、日本を代表してきてますっていう感覚で着て、自由に行ってくださいって言ってるんですよ。
じゃあこれからこういうことをやってみたいっていうのは何かありますか？
やっぱり若い世代の方たちに日本、あの着物を通してというか日本に親しみを持っていただきたいなと思うので、やっぱり学校の訪問とかそういったことはどんどんやっていきたいなって思いますね。あとはやっぱりその、まあ、あの日本と、ね、オーストラリアの架け橋みたいなものにもなれたらいいなと思うので、やっぱりオーストラリアの人たちに着物を見ていただいたり、触れていただいたり、肌に乗せていただいたりっていうことを積極的にやっていけたらいいなと思ってます。